文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。5月23日です。まあね、だいぶ暖かくなってきたんですけど、私まだ衣替えっていうやつをしてませんでね、あのクローゼットがあるんですけど、クローゼットを開けるとダウンとかね、厚手のウールの、コートとかね、普通に並んでまして、プラスして季節が結構暖かくなってきて、薄い T シャツやらなんやらも、加わってぐちゃぐちゃですよね。クリーニングも出さなきゃいけないしね、もう大変なことになってますよ。セーターとかもまだ普通に並んでてね、やらなきゃって思ってるんですけど、毎年、毎年というか、毎シーズンだいたい衣替えはもう無理っていう段階でやるんで、毎回こんな感じなんですけど、春服と秋服っていう概念がねないっていうか、寒がりなんで春だぜっつっても、いやまだこう長袖は欲しいよねみたいなんでね、なんかこうちょうどいい服装が見つけづらい季節なんで、なんか妙に汗かいちゃったりしてね、厚着してきたもんだから、もうそういうのが本当に嫌でね、早くもう嫌っていうぐらい暑くなってほしいんですけどね。あれなんですよ、二の腕が冷え性っていうかね、二の腕をね冷やしたくないんですよ。だから T シャツといってもこうタンクトップ寄りのものよりはもうね、二の腕を覆ってくれる、ちょっと肩落ちたようなやつがね、体のね構造的には良くてね。まあそんなわけでね、早く暖かくなってほしいと、猛暑濃いと思っている今です。でも梅雨が来るんですか、6月は。いやー、やだやだやだやだやだ、早く暑くなってほしいですね。まあ頑張っていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ7スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン2。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム奈良パセリーヌさん、うちこんばんワンクール。はい、先日黒子のバスケのラジオを聞いていたらうちのお名前が出ました。このラジオは文化放送でやってるんですかね。なるほど。小野優さんが、小野優希さんですね。小野優希さんと、きっとこれは小野賢章さんでしょうね。おそらくは、すいません、間違ってたらごめんなさい。黒子のバスケの皆さん。小野優さんがかねてからファッションセンスを向上させたいとおっしゃっていて、勉強のためにファッション雑誌を買ったそうです。ところがその雑誌は、レイという女性 OL 向けファッション雑誌。賢章、やっぱり賢章くんだ。賢章くんになぜその雑誌を選んだと問われ、小野優さんは、こうちゃんが、俺のことですね。こうちゃんがワンクールっていうラジオでファッションの話をしてて、レイ買うんすよって言ってたから、と、ウッチーのせいにしていました。私も毎週ワンクールを聞いていますが、ウッチーがそんなこと言ってたなんて記憶にありません。小野優さんは何を聞き間違えたのでしょうかね。小野優さんはその雑誌を参考に、この夏はデコルテ、片見せ、フリルファッションに挑戦したりしなかったりするそうです。かっこ笑い。いやー、これ突っ込みどころの多いの来ましたね、これ。小野優希さん。まあ、声優の小野優希さん。どっから突っ込んでいけばいいやら。僕もそんなこと言った覚えないですよね。ファッション雑誌、レイって買った覚えがないな、ここ何年。聞いてないんじゃないの、これは。小野優希。ワンクールっていうラジオでファッションの話をしてて、本当にこんなこと言ったのかな。どういう勘違いをしたのかな。ちょっと全くわかりませんな。あの人マジさ、ファッションセンスを向上させたいだ。なるほどね。 最近小野由紀さんと会ってないんでよくわかりませんな。ご飯食べ行きたいですけど。じゃあ、小野由紀さんが聞いてるっておっしゃるんだったらですよ。今、この私が話しているのも聞いてるってことじゃないですか。ねえ、小野由紀さん。これ、本当に聞いてたら、僕にご飯行こうよってメールくださいよ。ねえ、これで証明になるもんね。ねえ、じゃあ小野由紀さん、聞いていらっしゃいましたら、私はレイっていう雑誌は読んでないんですけども、ちょっとメールとかね、ください。ちょっと久々に、会ってお茶でも。小野さんはね、君と僕っていうアニメがあって、それで、お仕事してたんですけど、もう一時期すごい会っててね、一緒にご飯も行ったし、仕事終わった後、ご飯食べて、お店移してスイーツ食べに行ったりね、もうわけのわからない遊びをしていたんですけれども、最近会ってないんでね、じゃあ、これ聞いているんだとするならば、メールをください。君と僕の出てた人たちでご飯行きましょうよ。ね。しかし、小野由紀さんは、なぜ、今になって女性雑誌を読んでいるのか。この人は、相変わらず謎ですな。じゃあメールください。続きまして、神奈川県ラジオネーム春さん。内山さん、こんにちは。毎週放送を楽しみにしています。私は通勤電車でポッドキャストワンクールを拝聴しているのですが、いつも開始10分ぐらいで意識がなくなります。じゃあそろそろですかね。というのは内山さんの声のトーンというか波長が私には睡眠導入剤のようで一回で聞き切ることができません。ですので後半は帰りの電車で続きを聞いています。内山さんはこのような何か落ち着くような声または音などはありますか？今も聞いているのですが眠いです。おやすみなさい。似たようなというか、続きまして、ラジオネームくるみわるひとさん京都府。内山さん、こんにちは。この前のラジオでおすすめしていた中原雅也作業日誌2004から2007っていう本があるんですけど、を気になって図書館で探してみたのですが、なかったのでネットで購入しました。今からさあ読もうというところです。おー、なるほど。ただ、いつも本を読むとうとうとしてしまいます。夜の10時、これから読むぞという時でも眠くなり、少し休憩してから読もうと横になるともう終わりです。もう朝です。電気もつけっぱなしで起きた時とてもショックを受けます。眠いけど寝たくない、これやりたいという時、内山さんはどうやって対処していますか？何かアドバイスがあればお願いします。体が寝たがっているんだから寝ていいと思いますよとか言われそうだなと思いつつもメールを送ります。寝たくないのです。なるほどね。まあ私はね、最近寝つきが悪くてね、なかなか眠れないので困っているんでね、お二方ともね、寝てください。寝た方がいいっすわ。ほんと大変なんですよ。続きまして、ラジオネーム二郎さん京都府20代女性。内山さん、スタッフの皆様こんにちは。5月というと初夏の入り口、日中に少し遠くまで歩くと汗ばむような季節になりましたね。私は非常に汗かきで、夏という季節には苦手意識があるのですが、実を言うと汗の匂い自体はとても好きなんです。正確には汗とシーブリーズや制汗スプレーなどが混じり合った何とも形容しがたい匂いなのですが、しかし友人に結構いい匂いだよねと聞いても誰一人理解されません。内山さんは人にはなかなか理解されないけどどうしようもなく好きなものってありますか？なるほどね。汗、わかんないけど汗っていうもの自体には匂いってあるんですかね。なんかなかったようなあったような、わかんないけど、まあでも香水とか一切つけないんで、あれなんですけどね。なんかまあ、食べ物屋さんとか行くと、混ざっちゃうとあれなんで、つけないんですけど、香りで言うと、僕は日焼け止めの匂いを感じると、夏だなって思いますけどね。夏の訪れ、暖かくなってきたんだなって、ちょっとときめきますね。あとは、新しい雑誌を買った時に大体香りを確かめてますね。こうページをね。それはなかなかね、人には理解されないっていうか気持ち悪いって言われるんですけど、まあ、インクの匂いってことなんでしょうかね。が好きっていうか、なんていうか、なんだろう、あの感覚は。 欲しくなる時があるっていうかね、雑誌の何なんすかね、必ず言っちゃいますね。なんていうかファッション誌とかが結構香りある気がするけど、つるっとした紙質のやつかな、結構あるのは。うん、なんかそういうのは、好きですかね。続きまして、ラジオネーム黒い羊さん、兵庫県。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。毎週ポッドキャストでのんびり拝聴しております。黒い羊さんは起きていらっしゃいますでしょうかね。寝てませんか。私は今年の6月で24歳になります。おめでとうございます。毎年誕生日には自分へのプレゼントとして小さいケーキや少しお高めの本など普段は買わないちょっとしたものを買います。今年は12年に一度の年女の誕生日ということで、例年とは違う何か特別なものを買いたいなと考えています。普段使いできるもので諭吉 2、3人分、2、3万円ぐらいってことですか、がいいかなと思って財布や腕時計などを探してみるのですが、いまいちピンときません。内山さんはご自身の誕生日に何かを買うことはありますか。買うとしたらどういうものを買いますか。私事ですみません。参考までにお聞かせ願います。そんなそんな。もう、このラジオ自体も私事しかないですからね。それも、ハンガキだろうがメールだろうが、私事でいいんですけれども。ご自身の誕生日ね、私は8月16日生まれなんですけど、そうね、別に何も買わないですね。誕生日って、自分で、特に何事もなくもう、過ぎていきますね。まあ、仕事柄、こう、スタジオとかで、スタッフの人がケーキを用意してくれてて、まあ、アフレコとかやってると、おめでとうとか言われることあるんですけど、僕はそういう時に、嬉しい顔を見せるのがすごい下手なので、やりがいのない感じになるんで、すごい、頑張って、ありがとうございますとか、嬉しいですとかっていうように、まあ、気持ちとしては嬉しいんで、気持ちもあるんですけど、なんかこう、いや、祝ってよかったよね、みたいな反応がね、なかなか生み出せないんでね。ちょっと毎年申し訳ないんですけど、自分で何かをやるって言うとね、特に何もなくてですね。まあだから、いわゆる社会人というか、自分でこうお金を稼いだりするようになると、まあ、いつでも買えると言えば買えるじゃないですか。まあその、やたらめったら高いものはあれですけど、欲しいものとかって買えると言えば買えるから、その、言い訳にはするかもしれないですよね。あ、なんかこう、いいことあったから、ちょっと、これ買っちゃおうかな、みたいな。だから、そういうのはたまにするんですけど、だから iPhone のね、メモにね、買うリストは作ってあるんですけどね。これ買おうか。で、今その筆頭にあるのがね、PlayStation 4 ね。PlayStation 4 も結構高いですからね。なんかこう、パッて買う。で、まあ、何かやりたいゲームがあるかっていうと、特になくて、ウイレかフィファの最新作買うだけになると思うんですけどね。あと、こう、シュアっていう、ヘッドホンとかマイクとか作ってる会社のイヤホンをね、いいやつ買おうかなとか思ってるんですけどね。それくらいですかね。あとは特に欲しいものないな。そんな感じです。まあ、財布や腕時計ですか ?2、3万円分のもの。うん、なんかいいの見つかるといいですね。こればっかりはね、ね、タイミングもあるし、そうですね。まあ、ZOZO タウンで検索してみるといいんじゃないですかね。2、3万円分でこう指定して、カテゴリーすればね、ほぼほぼ、いわゆる、よくあるブランドのやつは大体揃ってますからね、網羅的に見れるんでおすすめですよ。別に ZOZO タウンさんからお金をもらってるわけじゃないんですがね、まあやってみたらどうですかね。はい、というわけでこんな感じで何でもいいので皆さん送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクールシーズン2。
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマはタモリクラブ。テレビ番組ですね。タモリクラブは僕が高生ぐらいかな、それぐらいからずっとほぼ、おそらくほぼ毎週 見ている唯一のテレビ番組というか、他にあんまり必ずっていうのはそんなに長く見てるものあんまりないので、タモリクラブぐらいなんですけど、まあ、知らない方もいると思うので簡単に説明しますと、テレビ朝日系列で1982年から放送しているそうで、33年目だそうですよ。すごいですね。現在は金曜日の24時20分から24時50分まで、放送されていて30分番組です。まあタイトルの通りタモリさんが司会をやられていて、毎回こう数人ゲストがいらっしゃるんですけども、それは固定じゃなくて毎回、毎週違う人が、タモリさん以外は出られていて、まあでもよく出る人というか準レギュラー的な、高い頻度で出る人はいらして、三浦淳さんだったり伊集院光さんだったり、あと近田春夫さんとかね、なぎら健一さんとかもよく出ますね。あと井筒監督ね、こうなんともジャンル分けしにくい方々がよく出てるっていうイメージなんですけど、で、タモリさん以外のレギュラー出演者は空耳アワーっていうコーナーがあるんですけど、そのコーナーには、安西はじめさんというイラストレーターの方が出ていて、それそういう出演者の方がいらっしゃると。で、毎回始まると、毎度おなじみ流浪の番組タモリクラブでございますっていうお決まりの言葉があって、なんでこう流浪の番組って言ってるかというと、バラエティ番組なんだけど、決まったセットのスタジオのセットで撮影されているんじゃなくて、基本的にどっか外だったり、どっか建物の中だったり、違うところに行って、撮影しているので流浪の番組だというわけで、そんなキャッチフレーズで始まるんですが、でどんな内容かと言いますと、毎週毎週週替わりで変わった、異なる特集企画があって、それの企画と、番組後半で空耳泡があるっていう構成になっていて、まあそういう内容です。で、その特集企画っていうのがいくつかパターンがあって、だいたいこんな趣味の人がいるのかみたいな変わった趣味の人が、まあそれは有名人だったり、普通に素人の方だったりするんですけど、そういう人が出てきて、その趣味やまあ仕事だったりもしますね。変わった仕事について熱く語って、その人が作った映像だったり、製品だったりっていうのを見て、なるほど、これはすごいねってなったり、なるほど、みたいな、こう、なんとも言えない反応があったりっていう、まあ、パターンが一つあって、あとは完全なるタモリさんの趣味会というかですね、タモリさんは鉄道マニアだったりするので、まあその、普通の人が行けないような駅の、なんか場所だったり、変わった電車に乗ったり、線路でなんかこう鉄道にまつわる作業をしたりっていう、もう趣味会。あと趣味会で言うと、タモリさんは地図マニアというか地形マニアだったりするんで、こう街歩きをして、あ、東京は今と昔でこんなに違うんだねとか、昔ここは川だったんだよみたいな、そういう会があって、これは完全に今 NHK でやられてるブラタモリの元ですね、これは。多分ね。こういう、パターンがあります。で、あと僕が好きな会なんですけど、飲む会っていうのがあって、井筒監督とかよく出てますけど、変わったつまみとか、変わった場所で飲んでみるっていう、こう、お決まりの会がありまして、これか、ガチで飲むんですよ。そういうノンアルコールとかじゃなくて、普通にみんな、番組始まってすぐ乾杯って飲み出して、今週はこれで試してみようみたいな、のが飲む会っていうパターンがあってね。まあ、こういう感じで、まあ他にも変わったパターンもありますけど、だいたいこういうので回ってる感じですね。で、楽しみ方。どう見るのがいいかっていうのはあるんですけど、まあこんだけいろいろ毎週違うことやるのでよくわからないっていう週もあるんですよ。これは僕の守備範囲じゃないなっていうか、そういう興味が一見ないことも見続けるっていうのがこれ楽しみ方ですね。ちょっと響かないなっていうのも必ずあると思うんですけども、まあぶっちゃけこう全部見てもポカーンみたいな週もあるんですが、それでも毎週見続けるっていうのが大事で、こう、まあ、でも、こう自分の興味のないものだったり、関心のないものっていう、から、こう、切り捨てるっていうか、じゃあいいやってなるのはなんかあんま良くないなっていうか、そうじゃない方が面白いなって思っていて、まあ、こう、世界は広げてった方がいいというか、だから、そういう意味で、タモリクラブって、 って言うとマニアックだよねって言われて事実そうだったりするんですけど、というよりはなんかこう多様性っていうか、なんかこうこんなになんかインターネットをみんな日々毎日、毎分使うようになったこう情報社会の今でもなんか知らないものっていうか、知ってるつもりだったんだけどまだこんなものがあったのかみたいなのを教えてくれる番組っていうかね、そういう別に秘境に行くわけで、なんかこうアフリカの誰も行ったことのない土地とかに行くわけじゃないんだけれども、こう見方を変えたりやり方を変えてみると新感覚があるとか、そういう新しさ、イカ効果っていうか、なんかそういう知らないものを教えてくれる番組ですね、僕にとって。そうやって見続けた結果、これはっていうのが当たった時にね、その快感があるんですわ。だから毎週見てた方がいいよっていう番組ですね。で、そんな中、マイベスト回っていうのがあるんですけど、これちょっとインターネットでタモリクラブについて書いてあるサイトで見たんですけど、2013年10月25日放送の、サブタイトルが孤高の天才自分撮り山岳ガイド映画監督、多分吉野和彦さんという方だと思うんですが、っていう回があって、この方どんな人かっていうと、一人で、山を登って、一人でその登った工程の山岳ガイドの映像を撮る人なんですよ。その人の作った作品を紹介する特集だったんですけど、どうすごいかって、マルチアングルで撮る主義なんですよ、その人は。だから下、まあ、登り始めのところにカメラ置いとくじゃないですか、三脚か何かで固定してこのアングルで撮って、ある程度のところまで、そのフレームアウトするぐらいまで登る、戻ってくる、カメラ回収する、その登ったところに今度はカメラ置いて降りて、その上からの視点も必要だからっつって、こう今度はまた上から登っていく姿を撮るみたいな、こういろんな角度から、だから一回登っている姿を撮るのに 3,4 回登ったり降りたりしながら撮るっていう人で、なんだそれはっていうね、意味がわからなかったんですけど、まあ、そういったことを繰り返して、こう一人で山に登る姿を完全に一人で撮影するっていう作品。で、なんかそういう映像のジャンルがあるらしくて、なんかこうコンクールじゃないけど、そういうコンペティションみたいなものがあるらしいんですよ。そんなの知らなかったから、衝撃的で。で、その撮り方も、その撮ろう感たるや、その撮り方もすごかったんですけど、この人の作品がすごかったのが、そういうすごい一人で頑張って、撮ってらっしゃる山登りの映像の、随所に、自分の結婚してらっしゃるんですけど、吉野さんが、家族の映像がなぜか入ってくるっていう、ホームビデオが編集で入れられてるんですよ。山登ってたら途中で、なんか山登ってるそのお父さんの横でワイプでそのお子さんが遊んでるのが出てくるっていう、もう何が何やらっていうかね、もうこうクラクラするような映像体験でね、こう映画よく見るし、まあフィクションの番組とかも好きで見てるんですけど、こんな映像はなかなか見れないぞっていう回で、これは僕ここ何年かではこれベスト回ですね、この山岳ガイドの映像。ちょっとこれね、まあ僕が説明してもね、何が何やらだってろうなと思うし、凄さが伝わりにくいと思うんですけど、まあこれ録画してる人が周りにいたらちょっと見てもらいたいんですけど、これちょっとすごかったですね。異形っていうか、ちょっと訳がわからない凄さがありました。あと、飲む企画で好きなのだったのが、2013年9月6日、秋のコンドロイチン祭り軟骨オブザイヤーっていう回があって、これは飲む会で、何で飲むかっていうと、いろんな自撮りの軟骨で飲んでみようっていう企画で、軟骨ってあるじゃないですか、こう軟骨の唐揚げとか居酒屋さんでよくあると思うんですけど、軟骨は美味しいと。じゃあそのいろんなこうブランドがついたような、なんとか地方の自撮り、いわゆる自撮りの、軟骨はもっと美味しいんじゃないかっていう試みで、がですね、それ タモリさんはじめみんなで焼き鳥屋さんで飲んでるんですけど、地鶏の軟骨はどれも美味しくないっていうのがこうプロの見方らしくて、事実はみんな美味しくなさそうに食べててですね、みんなお酒ガンガン飲んでるんですけど、全然盛り上がらないっていう回だったんですよ。もう結論として地鶏の軟骨はまず、美味しくはないみたいな結論になって、これがまたね、盛り上がらなくてもいけるっていうかね、面白いっていう、こう、まあ、タモリクラブらしいなって僕は思ったんですけどね、そういう意味で、この回がね、飲む企画では最近はベスト回でしたね。そろそろあれですかね。はい、時間が、お時間です。はい、皆さんタモリクラブね、ちょっと毎週見てみてくださいよ。というわけで以上、内山のスイッチでした。シーズン2そろそろお別れのお時間です。タモリクラブについて喋りすぎまして、今週思春期の痛みっていうコーナーがあるんですけどできませんでした。皆さんすいません。タモリクラブ好きでね、やっぱり空耳アワーの話もしようと思ったんですけどできませんで、空耳アワーが何がすごいってね、審査が異常に厳しいっていうのがね、あれがやっぱり長く続く番組だなっていう感じでね。はい、まあみんな見てくださいよ。というわけで、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらにポッドキャストも全編配信中ですので、そちらもよろしくお願いいたします。というわけで次のワンクールまであと6回、また来週、さようなら。